どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜ポッドキャスト
林優メガヘルツ、声優の林優です。いや、この間テレビ番組見てたんですよ。まあ、タイトルを言うと、まあ、タイトルっていうか誰が出てるやつかっていうと、あの坂上忍さんと、あの指原さん、サッシーが出てる番組で、なんかいろんなところの、まあ、ご当地グルメとかを紹介するとか、そういった、まあ、テーマもあったりとかする番組なんですけど、そこで横浜が特集されてたんですよ。で、横浜のどこが特集されてたかというと、あのね、桜木町のピオシティっていうとこがあるんですよ。知ってます皆さん。あのね、地下街なんですけど、いわゆる飲み屋がいっぱい立ち並んでる飲み屋街なんですよ。あそこで野毛でしたっけ。そう、そこが特集されてて、いわゆるセンベロ、もう1000円で、まあ、ちょっとしたつまみも食べれて結構酔えるみたいなやつとかをやっている場所が結構立ち並んでるみたいで、それもなんかね、お酒好きだからね、あそこ行きたいなと思っちゃったんですよね。あ、そうそうそう、今スタッフさんが画像ね出してくれてるけど、もうまさにもう結構ね、こののれんに食べ物がいっぱい書いてあったりとかするやつなんだけど、行ってみたいなとか思ってたりとか。昼からね、飲みまくれるんですよね。野毛ってほんと飲み屋街で有名で、俺こんなにお酒好きなのにまだなんかね、野毛を味わったことがないんですよ。はい、いわゆるあるじゃないですか、いろんなところでもう本当に昼間からね飲んでいる場所といったら、まあ東京でもたくさんあると思うんですよね。高円寺とか、あと赤羽とかもなんか昼から飲んでるっていう印象がある街で、横浜でいうと本当野毛なんですよ。行ってみたいなとか思いつつ、でもなかなかやっぱりね、ちょっと休みの日とかにさ、一人で野毛に行くかっていうとなると、なかなかそのなんかね、腰も重いですからね、なかなか行く機会ないんですけれども、行ってみたいなとか思ったりはしましたね。はい、なんかね、せっかくこうやってね、林メガヘルツってね、 FM 横浜さんのポッドキャストやらせてもらってるから、まあ、これを機にね、やっぱちょっと横浜でいろいろと過ごすっていうかね、楽しいとこ行ってみて、いろいろお話をするっていうのもありなんじゃないかなって思っていますのでね、今後の僕にご期待いただければなと思っております。さあ、今日も最後までお耳のお供によろしくお願いします。
林夢がヘルツセカンドシーズン。
ゆうくん、何でもちゃんと答えてね。ボックスから引いたさまざまなジャンルの質問に何でもちゃんと答えなさいというコーナーでございます。さあ、引いていきましょうか。いや、ドン。お、出かけた先で30分だけ空き時間が、何をして過ごす。あ、いいじゃないですか。なんか初めて来ましたね、このシチュエーション質問みたいな。なかなかこれが変化球の質問なんでしょうか。30分か。いや、皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、ジャグラーですね、僕ね。ジャグラー、うん、知ってるかな。あの、いわゆるパチンコスロットでいうスロットでございますね。はい、俺結構ね、月に1回打つか打たないかぐらいの頻度なんですけど、実はね、たまにパチンコ屋さん行ったりするんですよ。まあ、これたま他のところとかでもね言ってることなので全然平気なんですけれども、そう、あのね、あれなんですよ。最近ね、その北斗の拳っていうスロットが、まあ、いろんな種類の北斗の拳のスロットが出てるんですけど、最近出たやつが、俺が20歳の時に一番ハマった北斗の拳の台の継承台みたいなのが最近できたんですよ。だからこれだけは絶対やりたいと思って、この間ね、がっつりその台を打ったりとかもするぐらい、まあ、ちょっとなんかまあスロットには興味があって。で、ジャグラーっていうのはもういつやめてもいい。だから1000円だけやって、もう55っていうなんかね、ランプがつかれ、つけば当たりだし、 つかなかったらまあ負けだしみたいなシンプルなゲーム性なので30分でできちゃうんですよ。もう1000円なんてもう本当にものの多分10分もしないぐらいで終わっちゃうやつなので30分空いたらもう完全にジャグラー一発勝負ですね。はい、そう1000円引いて、まあ、もうちょっと買ったらあ今日の昼ご飯は美味しいもの食べれるとかじゃあ待ち合わせとかで会った人におごってあげようとか思えるけどまあね負けたらしょうがないみたいなとこあったりしますけどね。はい、僕は30分の空きがあったらスロットでございます。はい、じゃあ次引きましょう。はい、自分の俺ここ好きだわな部分は声以外でというとこでございます。あーふっからなとこっすね。なんかね結構前から印象変わらないっていう風にも言われるんですけど俺明らかにこの 4,5 年で変わったことが多分20歳の頃よりも30代の頃よりも最強にふっかるになったんですよね。いい意味でですよね。なんか割と5年前とかはちょっと人見知りするタイプでもあったりとかもしたんですけどなんかねなくなったんですよね。だからなんか人と会うのも楽しいし結構そういうような自分になんか変わりつつあってどこ行くのにもなんか結構なんだろう本当に楽しい気持ちで行けるというかストレスがないんですよね。なのでなんかそういった面で結構飲みの機会とかも増えたし、まあ、仲間と会う機会も多分 4,5 年に前に比べたら、増えたんだと思う。だから例えばなんか朝ねとある駅とかで遠くの方に声優の知り合いが見つけたみたいなことがあったりとかした時に前は話すのがめんどくさいから話しかけるのやめようみたいに思ってた時とかもあるんですよ俺。だけど今は結構自分から話しかけちゃうっていうか、まあ、相手がどう思ってるかとか、まあ、相手多分話しかけてほしくないだろうなとかいう人には声かけないですけれど話して楽しそうだったらとかそういうのがあった時とか結構率先して話すタイプでもあるからそういった部分でもなんかね行動力が上がったみたいな部分ふっかるになったっていうのは結構自分の中で今ポジティブで好きだなって思う部分でございますね。はい、はい、以上ゆうくん何でもちゃんと答えてねトークでした。
林優メガヘルツセカンドシーズン。
さあここからゲスト登場です。マンスリーゲスト声優仲間畑中タスクくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもまたまた、
は
い、ありがとうございます。
マンスリーゲストとしては多分最終週
そうですね、
最後になるんですけれども、
はい、
ちょっとですね神奈川トークをね2回目に確かさせてもらったと思うんだが、
あ1回目
あ1回目か1回目に神奈川トークをさせてもらったんだけど
はいはい、はい、
まあちょっともう1回神奈川トーク改めてやろうぜみたいな。
だってぶっちゃけ全然サイコロ振ってないですもんね
振ってない
1周目そうやったんですけど、うん、本当にちょっとテーマが1個か2個ぐらいで、
うん、
トーク盛り上がりすぎてしまいまして、
うん、はい、
長くなっちゃったので
長くなっちゃったのでまた改めてやりたいなと思っております、
は
い、
やりましょうやりましょう。せっかくのそうですよね、
はい、
神奈川のラジオですからね。
ということでねテーマ紹介していきたいと思います、
はい、
神奈川県わっちゃわちゃトーク、
はい、
はい、座間市出身の僕と、相模原出身のタスクくんで、サイコロに出た目に沿った神奈川県のエピソードトークをやっていこうということでございます、
はい、
でキーワード分かれてます。また改めて紹介するとサイコロの1が友達、サイコロの2がデート、うん、で3が観光スポット、
はいはい、
4がグルメ、
うん、
5がマジでおすすめするところ、サイコロ6が子どもの頃ということでね、
はい、
テーマによって、話をしていきたいなと思っております。
いきましょう。
じゃあまあこの間もね、先に転がしてもらったので先にね
この間も転がしたから先に
先にゲストファーストでね
それではいきますよ、うん、あらそっち行った。どうですか
2デート
デート
デートですわ。神奈川県の、まあ、デートで行った場所もしくはデートスポットとしてめちゃくちゃおすすめだぜみたいなところでもいいし。
なるほど、
まあ、いろんな、まあでも本当にテーマはデートですけど何でもいいですよ。デートで使った方がいい、まあ、グルメのお店でもいいし。
あでもね、
はい、
デートね、相模原で俺デートしたことがあったかな、うん、中学校の時とか、なんか、
ね、前回の話でね、公園で振られたっていうから、あ、そうそうそう、もしかしたらデートしたことないかもしれない。
え、でもやっぱりでも僕ら公園でデートとかが多かったけれども、
そう、平和だね。
あ、思い出した。
お、
やっぱ僕ね、うん、やっぱこう相模原の近辺でのやっぱデートスポットで一番、うん、行ってたところは
どこ？
あそこ、読売ランドだ。読売ランド。
ああ、読売ランドってでもそもそもあの小田急線沿いのさ、読売ランド前っていう駅のとこでしょ？
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、はい、
あそこ東京？神奈川？よかった。そう、分かんない。もう町田に行ったら町田が東京になっちゃうから。
ギリギリ。そう。神奈川の川崎とかなんじゃない確か。
あ、そうそう、なんかそうなんですよね。結構。
そうですよね。
小田急線あの、うん、東京と神奈川が入り乱れてるんですよね。うんうん、その合間をこう縫うようにパパパパパって走ってる路線だから。神奈川ですあそこは。
読売ランド俺も行ったことあるわ何回か。
マジっすか、
うん、高校ぐらいの時でしょそれ。
そうそう、あ、こ、中学。
おお、結構中学校でさ遊園地とか行くのませてない？
え、ませてないです
よ。ませて
るって。嘘、中2とかめっちゃ行ってましたよ、うん、
マジで。
そう、しかもだからその時は別にその付き合ってる女の子とかいないというか、
友達と行ってみたいな。
でも、うん、男だけで行くのはなんか寂しいんですよね、
う
ん、
はいはい、
だから、うん、そう男に、うん、女にぐらいで、
あ、まだ差しで行くのが勇気がいるから、
いる
とりあえずみんな呼んでごまかすみたいな、
ね、友達だよねとか言っときながら、あるある、ちょっと好きなこと言った、
あ、わかるわ。
そう
俺もそういう時あった。
あったでしょ。
あった。
ませてない別にみんな、そう、うん、やってることよ。
初恋の子沙織ちゃんってことね、何人かで行った。
沙織マジか。
もうね、ジェットコースターとか隣に乗るのもドキドキだったみたいなぐらいの頃よ。
あ、でも隣にしませんでした、グッパして。
したで、好きな人だと口数少なくなるの逆に俺。
あ、そうそう、
照れちゃって。
うわ、わかるわ。
だな、そういうの。
え、だからそう、俺も読売ランドのバンデットっていうね。
うわ、懐かしい。
懐かしいでしょ。
めちゃくちゃ長いや
つ、ね、そうあのなんかちょっと茶色いやつ。
はいはいはい、はい、めちゃくちゃ覚えてるよ。
そう、バンデットに乗ってですね、うん、だからみんなでグッパして、あの僕はあのその時だからコトハっていう女の子が好きだったんですけどそのそう、コトハが隣になってね、うん、でも確かに喋れなくて、
喋れないね。
そうなんかちょっと緊張してるわみたいな、うん、ちょっと俺高所恐怖症だからさみたいな、なんかちょっと言い訳して喋、うんうん、れない言い訳をして、うんうん、でもなんか乗り終わった後の方がね喋れるんですよね。
そうなんだよね。
そう
一回超えるから、何かね、
超えるから。
俺もジェットコースターとかすごい苦手な方なのよ。
マジ
っ
す
か。だからそっちの緊張もあったりとかして、
あ、はいはい、
だからそれもだからなおさらなんか話せない要素になってたんだけど。
あ、なるほど。
そう、
でもお化け屋敷とかも行きませんでした、うん、あのお化け屋敷で、
うん、
あのほらよ、なんだっけ、読売ランドってあのなんか乗っかって、うん、そのまま自分が歩くんじゃなくてそのまま連れてて、
あったかも、
あったかも、そう、読売ランド奥、奥に、
あったかもな
そうそう、乗っかってライド式のお化け屋敷があって、あれが結構、うん、あの、お化け屋敷業界でも有名なぐらい怖いんですよ。
あ、そうだっけ。
そう、むちゃむちゃ怖くて、だから俺もなんか冗談半分で、だから乗って、うん、だからみんなで、乗ろうぜみたいな、どうせなんかちょっと、別になんか、うん、ちょっと来るぐらいだろうと思ったら結構怖くて、
うん、
なんかことは泣いてた気がしますもん、ね。
まさかの初恋の子の涙を見てしまった。
そうそう、あ、なんかごめんそんな無理やりごめんみたいな感じになった記憶が
へえ。お化け屋敷やね、俺全然平気なのよ。
あ、平気そう。
そう
平気そうですね。
ジェットコースターともう本当に真逆で、うん、全然そっちは全く怖いとも思わないんだけど。
マジですか。じゃあ記憶もないぐらいですか、なんかもしかして、うん、それぐらい。
そうなのかも。だって恐怖とかさ、そういう強烈な感情を味わった方が記憶って残るじゃん。
そうむっちゃ覚えてますよ、だから読売ランドのあのライト、う
ん、その点でいくとなんかね、ホワイトキャニオンっていう確かね、
あ、
ジェットコースターもあんのよ。
あ、来たホワイトキャニオン。
で確か木造かなんかでめちゃくちゃガタガタ揺れるのよ、あれ。
そう。いやでもちゃんとあの安全構造はしっかりしてます
安全構造
しっかりしてるんだけど、
でも確かったらやばいもん。
確かにあれ結構歴史のあるやつで、そうだからなんかそういうのも相まって、うん、なんか割とこのなんか歴史が物語る怖さみたいなのもあるかもしれないから、そういう意味で、しかもスピードかなり出るんですよ、あれ。
出るよ確か。
そう、しかも相当細い道をブワー走っていくから、あれ怖いっすよね。
あれで俺もうジェットコースター乗れないっていうか、そんぐらい苦手になった唯一の。 唯一で初めて、そう、あれ乗って俺もジェットコースター乗らないって決めた。
乗れるよあれ、超面白いじゃないですかあれ。
好きなんだ。
大好き、ホワイトキャニオン大ファンですもん俺。え、なんか今乗りに来たよ、乗りに行こうぜっていうこと言っちゃう。
そうそうそうそう。
え、なになになに、あ、ホワイトキャニオン、うん、え、ホワイトキャニオンもうないの？
しかも10年前に。
ありがとうホワイトキャニオン。なんか俺が
気づくのが遅い。
ありがとう。
俺も気づくの遅かった。
遅すぎた。ホワイトキャニオンにちゃんと感謝しに行けばよかった。
いや、俺はなくなってよかったなってちょっと思っちゃった。
なんでだよ。
だって乗るの怖いもんだって。
ホワイトキャニオン
恐怖を植え付けられたものだもんだって。
だって俺がことはと乗ったホワイトキャニオンですよ。
初恋の
ことはと乗ったホワイトキャニオンなのに、
10年前に、はい、終わってたみたいです。だもしかしたらもっとすごいジェットコースターみたいなのがあるかもしれないけどね。
ああ、もしかしたら今は
出来上がってるかもしれないけど。だからそしたらもっとなおさら楽しめますよ。
まあまあそうですね、はい、でも好きだったなっていうのを、だからちょっと無理に、ね、
俺がことはさん探してちょっと、
いや、もうダメ、もうだもうこう、ことは別の人生を歩んでいるんだよ。そっかもういいんですよ、ことははもう。
あ、じゃあもう一回
行きましょうか。
はい、じゃあ違うテーマに沿ってね、
はい、はい、
行きましょう。4、はい、グルメ。
グルメ
いや、まあグルメは割と得意ですよ私は。
いや、俺もむちゃむちゃ地元でありますよ、 おすすめしたいところ。
相模原。
相模原。
じゃあ俺ね、横浜で紹介したいとこあるわ。多分まだこの林雄メガヘルツで話してないけど。
何ですか？
こないだね、久々に行ったんだけどね、チーズカフェっていうの、あの、知らない？
なんとおしゃれなところ行ってるんですか、そんな。
もう本当にだ
けど、先輩がチーズカフェ行ってんの？
行ったの。でもう本当に名前の通りなんだけど、チーズの専門店で、まあ、全部のメニューにチーズがついてるわけですよ。例えばまあサラダはサラダでも、まあ、もちろんシーザーサラダのチーズであったりとか、 あとはもう本当に濃厚なカルボナーラの
うまそう
スパゲッティの上に、またなんかこれでもかっていうぐらい、あの、削ったチーズを振りかけて、濃厚な上になんか濃厚なチーズを乗っけるみたいな。
うわ、うまそう。
もうすごい背徳感強めのメニューもあったりとかする店なのよ。
あ、いいんですか、ゆう先輩。
え、
いいんですか、そんな分け隔てなく、そんな、うん、今だってちょっと細くなりたいとかなんとかこの前言ってたのにもかかわらず、
明日からね、俺またダイエット始まるんで。
はいはいはい。もうなんか毎回始まる直前に会ってる気がします。
そうなんだよね。
で、毎回明日から始めるからって言ってる気がしますから。
で、大体激痩せした時にめっちゃ痩せましたねって言われて、次会った時また太りましたね。
そう0100かと思ってました
。0100ばっかなんだけど、
もうブロッコリーしか食ってない時もあったし、なんか
そうそうそう、
なのにみたいな。でもチーズなんです
ね。チーズ2、3ヶ月前ぐらいに行ったんですよ。
ああ、そうなんですね。
でもね、母親と行ったんです。
おお、
お母さんと行った。
かわいい。
そう、お母さんチーズ好きだから。か
わいい。
でもね、横浜駅から歩いて5分ぐらいのところにあるんだけど、
はい、
もう本当に冗談抜きで、まあ、あのラブなホテルの本当道路挟んだ目の前にチーズカフェってあんのよ。
あ、そうなんですね。ちょっとね、
そう、うん、だからうちのお母さんとそこら辺のお店行くの気まずいじゃん。
すごい嫌だ俺も。
嫌でしょ。
先輩がそのお母さん連れてそっちの方に歩いていく姿を後ろから見るのはすごい嫌だ。
嫌でしょ。
なんか嫌だ。なんか
でワンチャンなんかね、熟された女性が好きなカップルと思われたら嫌だなとかも思うし。
あ、まあそれも嫌だな。いや、まあ、なんか、まあ、とりあえずゆう先輩がそこ歩いてるのは確かちょっと嫌だ。
そう
けど、
う
ん、まあ、でもチーズカフェがあるんだからね。やっぱチーズカフェ行きたいもんな。やっぱ
チーズ好き。
チーズね、あのね、ちっちゃい頃はちょっと苦手でした。
あ、これあんまなびいてないね。
いや、違う、でも最近そのほんと好きなんですよ。ちっちゃい頃だから母親がなんかね、ただでさえでもいっぱい乗ってる、チーズがいっぱい乗ってる冷凍ピザの上にさらにチーズかけおって、なんかね、それでね、俺ね、あの、腹もたれまくったことがあるんですよ。マジで本当にチーズピザだから、すっごい量チーズなのに、うんうん、そこに3倍ぐらいチーズ乗っけやがったから、もうほぼチーズなんですよマジで。もうべちょべちょ。
あれね、きっと子供だからチーズ好き、いっぱいかけとけば喜ぶみたいな。
そうしかもその時俺なんかちょっと太ってたし。
あ、そうなんだ。
お前はチーズいっぱい好きだろみたいな、なんかもう本当チーズ飲むように食えみたいな感じだったから、本当に飲むように食ってたら、うんうん、マジであの腹下すぐらいにちょっとやっちゃったんですよね。
すげえな。
そうだから、それ以来ちょっとチーズがって思ってたけど、うん、もう この年齢になってチーズむっちゃ好きになりましたね。なんかね、
じゃ、うん、ちなみにじゃあ まあ、チーズはチーズカフェで紹介したとして、相模原とかでそのよく行ってた店とかってあんの？
あるよ。
教えてよ。
ありますよ。あのね、
知る人ぞ知るっていうか、
僕、いやだから学生の時に、うん、あの一番通ってたところは、うん、あのね、シャントっていうあの、うん、お好み、広島風お好み焼きを出してくれるお店があって、このシャントっていうところはですね、うん、なんとあの一玉から何玉までもう料金変わらず、
何それ、
そうだから入れられるんです。だから2玉って言っても料金変わらず、うん、その2玉分のその
料金を1玉分で、
もうだから広島風お好み焼きだから上に乗ってるのは変わらないですよ。ただからその麺の量だけが変えられるんですよ。
はい。
だから俺5玉とか言ってました、
ね、やばっ、それ太るよ。
いや太るよというか、そうそう、これうまいの、めっちゃうまいの、しかもも
うザーね、広島風お好み焼きだ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、だからここに行って、うん、だから部活終わりで行って、うん、5玉とか頼んで食って、で帰って夕飯食ってました。
マジで。
それ食っても太んなかった、そんぐらい動いてたんで。
すげえ、俺多分大食いのセンスあるかもしれない
よ
それ。
いやでも本当にだから今もその記憶で食べちゃうから、うん、マジ太るんですよ。だから気をつけないといけないんですけど、うん、もうこのシャントはね、もうみんな学生の時みんなで行って、うん、あとはだから近くのラーメンとかも食いましたし、はいはいはい、ラーメン二郎とかあるんですよ。
あるある、
あ、相模大野のラーメン二郎、
大野ある、
あるんですよ。
何回も行ったことある俺。
あ、マジっすか。
あるある、
そうそうそう、だからそこに俺も通ってましたよ。だから、う
ん、なんかさ、でっかいさ、ラーメンのさ、なんかオブジェみたいの立ってない、そこないか。あるよね、確か。
あった気がする。それ全く記憶ないですけど。俺なんだっけ、正直、うん、あの一番記憶にあるのはそのラーメン二郎の看板で、うん、怒らないように頑張るので怒られないように頑張ってくださいって書いてある。
そうだっけ。
あのね、ラーメン二郎結構厳しいんですよ。
厳しい厳しい。
だから声が小さい、頼む時とかもちゃんと声を大きく頼まなきゃいけないし、うん、そうそう、あとはだからほら、なんか野菜増し増しチョモランマとか、なんかいろんな、なんかこう暗号があるんですけど、うん、やっぱそれも覚えて、うん、ニンニク抜きとか、なんかちゃんと覚えて、うん、だからそれをちゃんとスムーズに答えられなきゃいけないとか、うん、なんか独自のルールが発展してる。でもその緊張感の中で食べるラーメン二郎の背徳感といったらないんですよ。
そう、もう一番ね、ラーメン界の中でもね、破壊力のあるラーメンって言われてる。
めっちゃうまい。
だから、
だから、うん、あのあれを部活終わりに食べに行ったりとか、
食ってるね。
そう、あってとか、なんかそういうなんか部活終わり飯、うん、やっぱ行ってましたね、すごい。だから今、だからそのシャントで働いてる人とか、うん、あのその当時店長だった人が今独立してお店出してとかもするんで、そことかは俺いまだに行ったりとかしてますよ。
え、それも相模原の方で出してんの？
それも相模大野の方で出してます。駅前で、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。だからそういう店とか、うん、もう今でもその当時の人たちが独立した店とかがあるんで。
マジで？
むっちゃ通ってます今も。
めちゃくちゃ、じゃあ思い出に溢れてるというか、今でもね。
そう、いまだに根付いてる。なんか
でもやっぱ味は変わんなかったりするの？久々に食べて、
あ、だから
独立しても、
そうそう、あ、シャントにあったメニューだーとか、ー鶏皮パリパリ焼きだーとかあったりする。
あるんだ。
そうそうそうそう、たまに頼んで、だからそれで懐かしさに浸ってる時とかもありますね。
なるほどね。あ、俺も最近は大野行かないけど、行った時行ってみますわ。じゃあ
行く時あります？大野
なかなかない、
まあ、グリーンホールでライブとかね。そういう時とかあるかもしれないですね。
まあそれもレアだけどね。
そしたら呼んでください。もう本当本当に。
わかりました、わかりました。
もうお店全部行きましょうじゃん。シャントで5玉行きましょうじゃん。
食えないよ。シャントで5玉食った後二郎行くの。
あ、いいですね。うわー、最悪。
最悪。
最悪に最高。もう完璧には最悪です。
いや、すごいよね。はい。
ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。
はい。ということで以上、神奈川わっちゃわちゃトークでした。林夢がヘルツ、声優の林夢がお送りしてきました。さあ今月の最後の、まあ、週のゲストということで、またね、畑中タスクくんと、
なんでこのよこれ4週これ聞いてて思ったんですけど、なんでエンディングが一番緩めなんですか。もう一番噛む、
大体噛むよね。
そうそうそう、一番噛むしもう、うん、はい、畑中タスクですね。
まさかの名前で噛むっていうね、うんうん、
多色って言ってました今。
何だったんだ今。
よく噛むよね俺タスクの名前ね。
そうですね、
にゃにゃかとか言ったりするよね。
うん、そうそうそう、しかも毎回噛むところ違うんでね。
違うんだよね、
そう、
統一感ないんだよね。
謎ですけれども、
謎ですけれども、
いやでも楽しかったです本当に
ね。本当に神奈川トークだったね。
いやもうそうですね、だからこんな近いんだからチャリで行ける距離に住んでたんですから。でもやっぱ地元トークになっちゃいますよね。
本当に地元トークだった。神奈川トークの中でもマジで俺らの地元トークだったね。
そうですね、もう赤裸々にありますよ。もっと喧嘩した、初めて喧嘩した場所とかいろいろあるからね。まあ、もっともっと喋れますけれども、
まあ、
でも、もうかなり皆さんが置いてきぼり食らう可能性があるのでね。
で、意外とローカルな話って声優ってしないから、
あ、そっか、
引き出しとしまうのいっぱいあるんだろうねきっとね。
意外とみんな住んでるところ隠してたりしますからね、
うん、
あの昔住んでたところとか、もうそここそ思い出の宝庫なんでね、喋れちゃうんですから、
そうだよね、
うん、だからすごい楽しかったです、
はい、また機会があればぜひともよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ、ありがとうございました、
は
い
は
い、
じゃあ何か最後に告知したいこととかあればどうぞ。
はい、4週連続ツイッターを見てください、お願いします、はい、
僕もツイッターと YouTube 見てください、よろしくお願いいたします。
お願いします。
畑中英くんマンスリーゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、林夢がヘルツに周波数を合わせてくれた方しか聞けない今日の小話をいい声で伝えて終わりたいと思います。いきます。
あー、ラーメン二郎の相模大野久々に来てーな
ー。最後が一番なんかよくわかんない。
4週の中で一番普通の気持ち言った。
一番普通の気持ち言った。